小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉野真美です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今日の番組はマジシャンの方を迎えてお送りします。視覚障害の方も一緒に楽しめる盲学校マジックをラジオで披露していただきます。
皆さんこんにちは、マジシャン万博と申します。私は今黒い帽子に黒いジャケット、黒いズボンを履いて、いつもは蝶ネクタイをつけているんですが、今日はその代わりに襟元にマイクをつけて喋っています。これから言葉のマジックショーをラジオに乗せて、京都から演じさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。今日はラジオを通して言葉で演じるマジックということで、皆様の手元にあるものを使いましょう。皆様の一番手元にあるものといえば手ですね。皆様の手を使って今日はマジックにチャレンジしたいと思います。ここで注意なんですが、時々マジックを体験するときに種を探そう探そう見つけようってなんか一生懸命頑張ってる方がいらっしゃいます。マジックは別に勝負ではありませんので、勝ちとか負けとかないので、そんな種探そうとか思わないようにして、気楽に体験していただければと思います。それでは始めましょう。まず、手使うんですけれども、まずは頭の中で一桁の数を一つ思い浮かべてください。1とか3とか、8とかですね。頭の中で一桁の数を一つ思い浮かべてください。思い浮かべたら、皆様の手でその数を表していただきます。例えば1だったら、右手の人差し指を立てて1を表してください。左手は握って0にしておいてください。例えば3だったら、右手が3、左手が0ですね。で、8とかだったら、右手が5で左手が3です。9だったら右手が5で左手が4ですね。こんな感じで、好きな一桁の数を思い浮かべて手で表してください。はい、できたでしょうか。それではここから手の形はしばらくそのままで、頭の中で少し計算をしていただきます。手はもうその形のままでキープしておいてください。今思い浮かべた数、今手に表している数は後でちょっとだけ使うんですけれども、手の形がメモになっているので、忘れちゃわないと思います。では頭の中で計算を始めていきます。まず思い浮かべた数を頭の中で2倍してください。2倍ですね。かける2です。次に今2倍したその数にさらに10を足してください。いけるでしょうか。10を足したら続いてその数を2で割ってください。ちょっと大変になってきました。あとちょっとだけです。はい、2で割ったら最後に、今計算した2で割ったその数から、最初に思い浮かべた数を引いてください。最初何やったかなって思った人大丈夫です。手にメモが残ってると思います。その手の数を頭の中から引いてください。はい、計算できたでしょうか。すると最終的にまた何か一桁の数になってたんじゃないかなと思います。では、その数を頭に残したまま、今計算して出てきた新しい数を頭に残したまま、両手をギュッと握ってメモをなしにしてください。 そして計算して最後に出てきた数、頭の中に残してある数をまた改めて手で表してください。さっきと同じ感じで右手と左手で今頭の中に残っている数を表してください。さあ、いよいよ皆様の手の形をラジオ越しに読み取って当てたいと思います。これ難しいですね。ラジオ越しに皆様の手の形を当てるんですが、マジックは勝負ではありませんので、当たっても当たらなくても勝ちとか負けとかないんですけれども、もしも皆様の手が勝負をしていたとすれば、つまり左手と右手が戦っていたとしたら、それは右手の勝ちだと思います。どうもありがとうございました。
まずはマジシャン万博さんに手品を一つ披露していただきました。今日のゲスト、マジシャンの万博さんこと今西正嗣さんは、目の見えない方も楽しめるマジック、盲学校マジックを作り、マジシャンとして活動されています。視覚に頼らなくても楽しめるマジックということで、ならばと今回はラジオでマジックショーをお願いしてみました。皆さん、手を使って一緒に楽しんでいただけたでしょうか。普段は京都府立盲学校で数学を教える先生である今西さん、マジシャン万博として盲学校マジックに取り組み始めた思いについて伺います。まずはそのユニークなキャリアから伺いました。
結構よく言われるのが、手品が趣味の先生がたまたま盲学校に赴任して、じゃあまあ先生の特技っていうのでマジックっていうのをやっていくんじゃないかってよく言われるんですね。はい、そういう感じですか、はいはい、っていうふうに言われるんですけども、実はそれが真逆で、一番最初にその目の見えない人にマジックを演じるってできるのかなって考えた時に、実際に現場に入って体験してみないと、その視覚障害教育とか福祉の世界をもう身近に感じないともう解決しないなと思ったので、それで盲学校の講師になったっていう経緯なので。
すごいですね。まずこの盲学校マジックっていうもの、はい、コンセプトをお伺いしてもよろしいですか。
はい。盲学校マジックっていう名前でやってて、別に盲学校だけでマジックをやってるわけではなくて、もうちょっと広く視覚に障害のあるお客さんであったり、全盲のお客さんにもマジックを演じて、マジックの不思議さっていうものを体験してもらおうっていうコンセプトのものを、まあ、広く盲学校マジックっていう、まあ、分かりやすい名前で呼んでるものになります。
そしてね、今回この番組の冒頭でも披露していただきました。もう私は、マジックを弾きながら、もう拍手喝采をしていたんですけれども、もうなんて言うんですか？自分の、例えばこう、私だったら、目をつぶってみて、耳を澄ました時に、自分の手というものの中で表現できるんだな、とか、なんかこう、手で触りながら、あ、こういう変化があるんだな、こういうマジックなんだっていう感動が、なんかこう、目で見るマジックよりも、よりなんか実感できるような気がして、すごく興奮しました。
ありがとうございます。そうですね。
楽しかったです。
なんか触覚とか、って結構、本当に体に近い部分の感覚なので、すごいリアリティがあるかもしれないです。
はい、私、視覚障害者の方向けのマジックというもの、初めて聞いたんですけれども、これはあったんですか？これまでも。
ですね、日本ではもうほぼいないですね。実際にマジックバーでされてる方とかで、お客さんにその視覚に障害のある方が来たよっていう話であったりとか、実は一回だけそういう企画をやったことあるよっていう方なんかはいらっしゃるんですけれども、継続して、視覚に障害のあるお客さんに向けたマジックをするっていう活動を続けてる方は、日本ではもうほぼいないと思います。
これはまた、どんな経緯があって、盲学校マジックが始まったんですか？
そうですね。盲学校マジック自体は、最初は、マジックの大会に出た時に、耳の聞こえないマジシャン、聴覚に障害のあるマジシャンの方がゲストで出られていて、はい、音楽に合わせてステッキが空中を踊るというか、そういうマジックを聴覚に障害のある方がされていて、すごいなぁと思って、で、今お話を聞くと、実はそういう聴覚障害のあるマジック団体みたいなのも実はあって、そういうのを楽しんでる方ってもたくさんいらっしゃるよっていう話を聞いたんですけれども、それを聞いた時にちょっとふと思ったのが、じゃあ目の見えない、あるいは目の見えにくいマジシャンっていうのはいないのかなと まあ、ふと、まあ、もう、ちょっとした疑問みたいな感じで思って、やっぱマジックって初めて僕なんかでも、最初興味を持つときって見て、あ、マジックってすごいな、不思議やな、面白いなっていう経験があって、そこから初めてやってみようかなっていう次のステップに行くんですけれども、まあ、目が見えないってなってくると、あ、すごいなっていう体験がやっぱりできないので、目の見えないマジシャンさんっていうのはあんまりいないのかなって解決しかけたんですけれども、よくよく考えていったときに、本当にそうかなってちょっと思ったんですね。目の見えない人がマジックを楽しむことができないっていうのは本当かなって思って、ひょっとしたら目の見えない方でも楽しむことができるマジックって別にできるんじゃないかなっていうのが、まあ、盲学校マジックっていうものの、スタートというか、思いついたきっかけですね。
その万博さんご自身が目に見えにくい方をたまたま横にいらしたとかではなく、その大
そう
会
で
です
ね。
あった耳の聞こえない方のやってるマジックからの発想で、あれっていう発想の転換からスタ
そう
ート
で
し
す
たわ
ね。
けです
そうです。
ね。
で、まあ、実際、盲学校で先生やりながら、いろんなところで実験するじゃないですか。なんかやってみていく中で、まあ、やってる人も全然いないし、いろいろ資料を調べてみても、やっぱやったっていう記録とかも全然残ってないので、やっぱ誰かがまとめて形にしておいたら、それこそ、プロマジシャンの方とか、マジックを趣味にされてる方、あるいは全然関係ない、マジックに興味を持ってる視覚に障害のある方なんかも手をつけやすいというか、やってみやすいものになっていくんだろうなと思っていて、まあ、僕がこうやって活動をずっと続けてると、やってる人がいるんだっていうだけで、続けてやってくれる人もいるんじゃないかなっていうのは、やっぱ考えてましたね。僕がやり始めた時に、それが全然いなかったので苦労したっていうのもあるので、先駆者がやっぱり見つかりにくかったので、誰かやってるっていうのが、いいことなのかなと思って、積極的に活動していこうとは考えました。
お送りしてきました小鳩の愛。今週は視覚障害者も楽しめるマジックを突き詰めるために、盲学校教員の道に進んだマジシャン万博さんこと今西正嗣さんのお話をお届けしました。いかがでしたでしょうか。先駆者がいないなら自分で開拓しようと、現在100のレパートリー作りを目指して活動している万博さん。そんな万博さんがここまでどのように活動されてきたのか、インタビューの続きはまた来週お届けします。お楽しみに。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉野真美でした。